壱岐市政だより、4ページ。行政、国境離島島民割引カードの更新申請について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。国境離島運賃低廉化に伴い、国境離島の航路航空路の運賃が JR 運賃並み、新幹線運賃並みに引き下げられ、乗船券、搭乗券を購入する際には、国境離島島民割引カードの提示が必要となっています。令和4年度からは、発行後の有効期限5年を経過する方がいますので、更新手続きが必要です。有効期限を過ぎると、通常運賃をお支払いいただくことになります。対象者、壱岐市に居住し、住民登録を行っている者、必要書類等、1、現住所が確認できる身分証明書、申請者全員分、運転免許証、保険証等、2、代理申請の場合は、代理人の身分証明書、3、写真、申請者全員分、顔写真、縦3センチメートル×横 2.4 センチメートル、6ヶ月以内に撮影したもので、正面、無謀、無背景のもの。希望者につきましては、申請に必要となる本人写真を職員がデジタルカメラで撮影します。申請受付日、有効期限の2ヶ月前から、有効期限の平成34年は令和4年、平成35年は令和5年と読み替えますのでご注意ください。申請窓口、総務課、郷之浦庁舎2階、または勝本、芦部、石田、各支所、市民生活班。国民年金保険料免除申請について、掲載担当課、保険課、国保、後期年金班、電話、45-1157。問い合わせ、長崎南年金事務所、電話 095-825-8705、音声案内 2-2。 令和4年度分の国民年金保険料免除申請の受付が、令和4年7月1日から開始されます。対象期間、令和4年7月から、令和5年6月まで、令和2年度、令和3年度分については、申請日から2年1ヶ月以内。保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生しますと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、免除や納付猶予制度をご利用ください。学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。令和4年度分の対象期間は、令和4年4月から令和5年3月まで。申請は市役所各支所市民生活班、芦部庁舎は保険課、または各事務所ですることができます。必要なもの、本人確認できるもの、マイナンバーカード、免許証など、失業や離職された方の場合、離職票または雇用保険受給資格者証の写し、学生の方の場合、在学証明書の原本または学生証の写し、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ、未支給世帯のみ、問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。 支給額、1世帯あたり10万円、受給者、世帯主、中、すでに支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、令和4年度の対象外です。対象世帯であった場合も同じ。1世帯1回限り、 重複受給はできません。住民税均等割非課税世帯、提出期限、令和4年11月30日。支給対象世帯、次のいずれにも該当する世帯。丸1、令和4年6月1日、基準日に、壱岐市に住民登録がある。丸2、令和4年度世帯全員の住民税均等割が非課税。丸3、住民税が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯ではない。対象世帯は、郵送される確認書の提出が必要です。令和3年12月11日以降に転入した方、未申告者がいる世帯等は申請が必要です。家計急変世帯、申請期限、令和4年9月30日。支給対象世帯、次のいずれにも該当する世帯。丸1、令和4年度は住民税課税世帯。丸2、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少。丸3、世帯全員の収入、所得が住民税非課税相当となった。世帯全員の収入、所得のわかる書類が必要です。中、令和3年度住民税非課税世帯給付金の未申請世帯の方へ、申請期限は令和4年9月30日です。令和3年度の対象世帯かご不明の場合は、令和3年12月10日現在の市区町村にお尋ねください。詳しくは市民福祉課へご相談ください。壱岐市、安全で安心な海水浴場の確保に関する条例について、問い合わせ、観光課、観光島づくり班、電話 48-1130。 壱岐市にとって重要な観光資源である海水浴場の安全と安心を確保し、海水浴場の維持、利用客並びに観光客の増加のため、令和4年4月1日から壱岐市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例を施行します。対象区域、遊泳区域内及びその付近での禁止事項。禁止事項、遊泳区域内でのモーターボート等の乗り入れ、遊泳区域付近でのモーターボート等の高速航行、例外、他の利用者に不安、畏怖、困惑または嫌悪を覚えさせない場合、酩酊した状態で遊泳。遊泳区域内に動物、盲導犬、聴導犬及び介助犬を除くを入れること。対象区域、海水浴場全域。禁止事項、砂浜に車両で侵入。例外、市が許可した車両等。火器の使用。入れ墨及び類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせること。例外、他の利用者に不安、畏怖、困惑、または嫌悪を覚えさせない場合。空き缶等のゴミを捨て、または散乱させること。森等の危険な器具を携行、または使用すること。音響機器で著しく大きな音を発生させること。例外、市が許可したイベント等。公衆の安全、衛生、風俗を損なう行為。以上のほか、市が海水浴場等の管理上、支障があると認める行為は禁止します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。里親制度説明会、里親出前講座。掲載担当課、子ども家庭課、養護連携推進班、電話 48-1117、 問い合わせ、長崎県里親育成センター、すくすく、電話 0957-53-7343、 長崎県里親育成センターすくすくでは、さまざまな事情で親と暮らせない子どもを家庭に受け入れて育てる里親制度のことを広く知っていただくため、説明会を開催します。内容は、里親制度の概要や里親による体験談です。申し込み不要で、興味のある方はどなたでも参加できます。ぜひご参加ください。日時、7月19日午前11時から正午まで。場所、生きの島ホール201会議室。国民健康保険後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。 被保険者証、保険証の更新について。現在お持ちの国民健康保険被保険者証と75歳以上の方が加入の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は令和4年7月31日までとなっています。8月以降分を7月下旬に郵送しますので、記載内容をご確認いただき大切にお使いください。なお、更新のための手続きは必要ありません。有効期限が過ぎた保険証は細かく裁断し破棄していただくか、市役所までお返しください。後期高齢者医療被保険者証、保険証について。高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、今年10月から医療費窓口負担割合1割の方のうち、一定以上の所得のある被保険者は負担割合が2割となります。そこで8月から9月までの保険証を7月下旬に郵送し、10月からの保険証を9月下旬に改めてすべての被保険者の皆さんに郵送する予定です。保険証の色と有効期間。桃色1回目。有効期間、令和4年8月1日から令和4年9月30日まで。緑色2回目。有効期間、令和4年10月1日から令和5年7月31日まで。壱岐市敬老事業補助金について。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。 市内各地域で開催される敬老事業の主催者に対して、事業に要する経費を補助しています。多年にわたり地域の発展に貢献いただいている高齢者の皆様の長寿をお祝いするとともに、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、敬老事業を通して地域の見守り活動にもご理解とご協力をお願いします。補助対象、市内に住所を有する当年度満70歳以上の高齢者を対象とした敬老会の開催や記念品の配布などの行事を実施する敬老事業、当該敬老事業を実施するまちづくり協議会や自治公民館、老人福祉施設等、2団体以上で共同開催する場合も含む。補助対象経費、敬老事業にかかる事務費、諸経費、賄い材料、食料費及び記念品代等、事業に必要と認める経費。補助金額、敬老事業の対象となる70歳以上の高齢者1人に対し、1000円を上限、事業に要した経費の実支出額以内。補助金の申請、交付申請書、実績報告書の提出をお願いします。様式は市ホームページからダウンロードできます。QR コードがあります。農地利用状況調査と農地利用移行調査について。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-6115。 毎年7月から9月末頃まで市内すべての農地の利用状況調査を実施しています。農業委員と農地利用最適化推進委員が現地を見て回り、耕作がされているかどうかを確認する法律で定められた調査です。 調査の結果、耕作されていないと判断された農地は、貸借を推進する守るべき農地と、すでに山林原野化し、農地への復元が困難と判断した非農地に区分します。守るべき農地と判断された農地の所有者の方には、後日、その農地を今後どのように利用したいかを確認する利用移行調査を実施します。これらの調査は、耕作されている農地と耕作されていない農地を把握し、地域でどのように活用するかを決める際の資料として使用します。また、調査時には農地にやむなく立ち入る場合もありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加募集について、掲載担当課、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116、日程等の問い合わせ先、一般財団法人、日本遺族会事務局、電話 03-3261-5521、申し込み方法に関するお問い合わせ先、一般財団法人、長崎県遺族会、電話 095-843-3585。 一般財団法人日本遺族会は、戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者を募集しています。同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を深めることを目的としています。詳しくは市ホームページをご覧ください。戦没者遺児による慰霊友好親善事業。http://www.city-kai.jp/soshiki/sosHIKI/市民/SHIMIN/援護/ENGO/数字10400.html。 QR コードがあります。第72回社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。 社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。壱岐市では、保護司会、厚生保護助成会の皆様を中心に、7月の協調月間に合わせて、広報パレードや街頭啓発運動、中学生弁論大会を開催します。協調月間における本年度の取り組み予定、7月1日金曜、市内広報パレード、街頭啓発運動、午前9時から。7月7日木曜、中学生弁論大会、午後2時から、壱岐の島ホール。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等により、中止する場合があります。農業者年金に加入しましょう。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-6115。 農業者年金は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図ることを目的に作られた、農業者だけが利用できるメリットの多い制度となっています。これからの少子高齢時代に強い年金です。自分が積み立てた保険料とその運用益により、将来自身が受け取る年金額が決定する積立方式確定拠出型の年金で、 加入者数や受給者数によって影響を受けない安定した年金です。税制面での優遇措置があります。支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の節税になります。担い手には保険料の国庫補助があります。認定農業者など一定の要件を満たす若手の担い手は、保険料月額2万円の2割、3割、5割の国庫補助を受けることができます。不動産購買会を開催します。問い合わせ、税務課、納税特別対策班、電話 48-1118。税の公平性と税収を確保するため、差し押さえた不動産について、入札による購買、売却会を開催します。一定の条件を満たした方は、どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。なお、入札されない方につきましては、入場ができませんのでご注意ください。購買物件や購買方法等については、公民館回覧と市ホームページにて別途お知らせします。滞納資税が完納となった場合など、事情により購買会を中止することがあります。購買会当日はコロナウイルス感染防止策のため、マスクの着用をお願いします。日時、9月29日木曜、午後1時30分から、場所、市役所郷の浦庁舎、地下第一会議室。令和4年度遺棄死補助金一覧について、掲載担当課、財政課財政班、電話 48-1114、問い合わせ各事業担当課。市民サービスの向上及び市民活動の促進を図るため、令和4年度遺棄死補助金一覧を作成しました。市民の皆様や事業者の方などがご利用いただける補助事業をまとめています。市役所各庁舎市民生活班及び各事務所市ホームページでご覧いただけますのでご活用ください。なお、各補助金の制度内容や申請等については担当課へお問い合わせください。遺棄死固定資産評価審査委員会委員の紹介。問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。 5月19日付で4名の方が議会の同意を得て、遺棄死固定資産評価審査委員会委員に選任されました。委員の任期は3年です。山口源次さん、新任。松本俊之さん、新任。小畑英二さん、再任。後藤光雄さん、再任。宝くじは県内で購入しましょう。問い合わせ、政策企画課、企画班、電話 48-1134。 サマージャンボ宝くじとサマージャンボミニが7月5日火曜から全国で2種類同時発売されます。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われますので、ぜひ県内で購入しましょう。今年のサマージャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて7億円。1等5億円 ×24 本、前後賞各1億円 ×48 本。当選本数は発売総額720億円、24ユニットの場合。同時発売のサマージャンボミニは、1等3000万円、1等3000万円、28本。当選本数は発売総額210億円、7ユニットの場合。発売期間、令和4年7月5日火曜から8月5日金曜まで。販売価格、各1枚300円。抽選日、令和4年8月17日水曜。支払い開始日、令和4年8月22日月曜。翻訳者中、サマージャンボ7億円についての差し絵がありますが、 本文と重複しますので説明を省きます。音訳者中終わり。壱岐市教育委員会委員の紹介。問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。 5月20日付で横山秀俊さんが議会の同意を得て壱岐市教育委員会委員に任命されました。委員の任期は4年です。写真があります。横山秀俊さんです。再任。写真終わり。教育子どもエキスポ in 壱岐の開催。経済担当課 SDGs 未来課地域班、電話 48-1137。 問い合わせ、子どもエキスポ in 壱岐実行委員会、電話 080-5435-8936。 島内外の子どもたちを対象に壱岐の島全体を学びの場として子どもたちの未来を開くイベント、子どもエキスポ in 壱岐を開催します。概要、島内の数箇所を学びの場とし、島内外の魅力的な人、物、ことと子どもたちの出会いを創造します。また期間中は島内に無料子ども専用バスを走らせ、子どもたちが新たな世界との出会いや個性の開花、発見を自分で生み出せるよう自律的な生き方の支援をします。7月中旬には島内の小中高校生にプログラムを配布する予定です。開催日時、7月31日日曜から8月6日土曜まで。開催場所、壱岐市全域。対象者、島内外の18歳以下の子どもたち。主催、子どもエキスポ in 壱岐実行委員会。公演、壱岐市。お問い合わせ、E メール、子どもエキスポ、kodomoexpo.iki@gmail.com。 2022年度特設サイト https://sitese.google.com/vew/ikii-kodomoexpo 数字2022。QR コードがあります。健康福祉。令和4年7月壱岐市巡回献血。問い合わせ、健康増進課健康増進班、電話 45-1114。 7月は愛の血液助け合い運動月間です。市内において献血バスによる巡回献血を実施しますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。日程等の詳細については裏表紙の行事予定をご覧ください。新型コロナウイルス感染症予防のため、会場での感染症対策にご協力をお願いします。また混雑状況によっては待ち時間が長くなったり、車などでお待ちいただく場合もありますので、ご了承ください。介護予防教室講師募集のお知らせ。問い合わせ、保健課地域包括支援センター、電話 45-1197。 市内では高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に向けた取り組みが主体的に実施されるような地域社会の構築を目指して介護予防教室を実施しています。募集期間、随時。対象、介護予防活動、運動、認知症予防、手工芸等の指導者として活動が可能な方。活動内容、1、教室対象者、壱岐市に居住するおおむね65歳以上の高齢者。2、開催場所、1、はつらつ元気塾定例開催、壱岐の島ホール、クオリティライフセンター翼、ふれあいセンター風早、 石田農村環境改善センター。丸二、はつらつ元気塾、単発開催、及び地域包括支援センターが開催する介護予防教室、各地区公民館等。3. 派遣日数、対象者の希望、講師の都合に応じて、年間最大30回程度。派遣日数、場所等に関しては、ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。報酬、1回につき6900円。令和4年度時点、交通費及び講師独自教材作成準備含む、また、源泉徴収税を差し引きます。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。新型コロナウイルスワクチン4回目接種について、問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話45-1114。新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、国の方針に基づき4回目接種を実施します。対象者、市内に住民票があり、3回目のワクチン接種から5ヶ月が経過した以下の方。丸 ① 60歳以上の方。丸 ② 18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方。その他、重症化リスクが高いと医師が認める方。接種時期の目安。3回目接種完了月が令和4年2月の方は、4回目接種可能月は令和4年7月になります。3回目接種完了月が令和4年3月の方は、4回目接種可能月が令和4年8月となります。接種券の発送時期、丸 ① 60歳以上の方、3回目のワクチン接種から5ヶ月を経過する時期に合わせて順次発送します。丸 ② 18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方、基礎疾患等の申し出があった場合に4回目接種券を発送します。18歳以上60歳未満の方、4回目接種券の送付申請はこちらから、QR コードがあります。QR コードが読み取れない場合は、次の URL からアクセスしてください。https://logoform.jp/f/kx-nio ウェブ申請が難しい方は、コールセンターのオペレーターが申請手続きをサポートします。代理申請。コールセンター 0570-020-566 受付時間午前9時から午後5時まで、土日祝日を含む。申請が難しい方は、健康増進課までお問い合わせください。接種するワクチン。1回目から3回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、武田、モデルナ社またはファイザー社のワクチンを使用します。接種費用、無料。接種を受けるためには、接種を受けるまでの流れは次の通りです。1、接種できる時期が近づいたら、市から個別通知、緑色の封筒が届きます。2、通知の内容を確認し、ワクチンを受けることができる医療機関をご確認ください。3、ウェブサイトまたはコールセンターで予約をしてください。事前予約が必要です。4、ワクチン接種を受ける当日は、次の2点を必ずお持ちください。1、接種券一体型予診票。緑色の用紙。事前に予診票部分に必要事項を記入し、医療機関にお持ちください。補足。接種券一体型予診票とは、予診票部分に接種券の情報が印字された様式です。丸 ② 保険証等。 本人確認ができるもの、また予約方法や接種会場、行き市外で接種を希望する場合の手続き等についての詳細は、市ホームページの新型コロナウイルスワクチン追加接種4回目についてをご確認ください。ワクチン接種に関する通知は、原則住民票に登録がある住所へ送付します。初回接種1、2回目、追加接種3回目についても引き続き予約可能です。現時点での接種期間は令和4年9月30日までです。音訳は坂口よし子でした。